広報集難別冊、平成26年度施政方針予算の概要。写真説明。車道を中心にして左右に大きな街路樹の桜が満開に咲いています。それぞれ枝の先が伸びて重なり、ピンクの花のアーチになり、道路に沿って長く続いています。写真終わり。平成26年度施政方針。はじめに、本日ここに平成26年度当初予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いする市議会の開会にあたり、私の市政運営に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。現在我が国では、長期にわたるデフレと景気停滞からの脱却を最優先課題として進められてきた三本の矢によるアベノミクス効果や、東京オリンピック・パラリンピックの開催決定などにより、長らく低迷していた日本経済に明るい兆しが広がり始めております。また、県においては、先日の山口県知事選挙において、村岡新知事が誕生し、将来を見据えた積極的な県政の展開が期待されることから、県との連携をさらに深めることで、本市の発展につなげてまいりたいと考えているところです。こうした中、本市においても未来への期待感が次第に高まっており、今こそこうした明るい兆しを確かな光へと変えていかなければなりません。私は将来にわたって夢と希望を抱いていただける施策を積極的に展開し、市民の皆様がその成果を実感できる街づくりをさらに進める所存であります。さて、先般開催されたソチ冬季オリンピックでは、19歳の羽生選手の金メダルをはじめ、41歳の葛西選手の銀メダル獲得など、日本人選手が活躍するその姿に大変感動を覚えるとともに、強く勇気づけられました。一方、本市においても若者たちが地域の人々に支えられながら、自分たちの住んでいる町を元気にしようと、パワーあふれる新しい試みを行っています。私はこうした若者と経験豊かなベテランが共に輝き、活躍できる町づくりを進めていかなければならないと、改めて強く感じたところであります。私たちが幸せを実感するためには、一人一人が尊重され、それぞれに活躍の場があり、互いに助け合い、支え合い、励まし合いながら、いつまでも安心して生き生きと暮らし続けることができる社会の実現が必要です。そしてそれこそが私が目指す、もやいで進める街づくりであります。本市では様々な交流イベントの開催や、伝統芸能の継承、さらには環境美化への取り組みなど、各地域の特色を生かした活動が積極的に展開されています。私はそのことに地域の底力、まさに力強い市民力と地域の絆の強さを実感し、今後の街づくりにおける大きな期待と希望を抱くとともに、もやいで進める街づくりが着実に進んでいると確信しています。私たち一人一人のふるさと周南を愛する熱い思いと、どの町にも決して負けない市民力を結集すれば、目の前に立ちふさがるどんな大きな困難も力強く乗り越えることが必ずできるはずです。皆さん、輝く未来への第一歩を共に踏み出そうではありませんか。私は誰もが生き生きと輝きながら、この町に住んでよかったと実感できるふるさと周南の実現に全力で取り組む所存でありますので、皆様のなお一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。
平成26年度当初予算案と主な取り組み。それでは平成26年度当初予算案とその主な取り組みについてご説明いたします。平成26年度当初予算案は、一般会計685億5500万円、特別会計347億3769万1000円、 企業会計450億1086万1000円を計上しております。とりわけ一般会計では前年度と比較して 6.4% 増の本市誕生後最大規模とし、将来にわたって必要とされる施設の重点整備や市民サービスのさらなる向上のための諸施策の拡充など、輝かしい明日を展望した確かな未来へ活力と創造を実感できる積極予算といたしました。それでは、重点施策について、まちづくり総合計画、後期基本計画の6つの最重点プロジェクトに基づき、順次ご説明いたします。安心安全、ふるさとを守るプロジェクト。はじめに、安心安全、ふるさとを守るプロジェクトです。市民生活の安心安全の確保は、本市にとっての最重要課題であります。市民の皆様の日々の暮らしを守るため、集中的な事業展開を図り、安心安全な暮らしを実感できるまちづくりを進めてまいります。最初に、災害などに対する安心安全の確保であります。自然災害はその発生自体を防ぐことができないことから、発生する被害をいかに最小限に食い止めるかという減災が重要となります。そのためにまず取り組むべきことは、幼稚園、小中学校の耐震化であります。いつ発生するかわからない地震から我が町の宝である子どもたちを守るためには、一刻も早く施設の耐震化を進める必要があることから、平成27年度末までの完了を目指し、その取り組みを加速します。その他、市営住宅などの公共施設の耐震改修はもとより、民間が所有する大規模建築物の耐震診断への支援にも努めてまいります。また、これまで自主防災組織や専門家の意見を伺いながら検討を進めてまいりました防災情報収集伝達システムについて、新年度は実施設計に着手し、今後、高機能屋外覚醒スピーカーの設置や、コミュニティ FM、簡易無線や無線 LAN などの活用により、提供型と双方向型による情報収集、伝達体制を整備することで、さらなる市民の安心安全につなげてまいります。次に、新庁舎の建設であります。大規模な災害が発生した場合、本庁舎はその対策の中枢となります。そのため、耐震性をはじめ、老朽化やバリアフリー、本庁機能の分散などの現庁舎が抱える諸課題を解消し、安心安全を確保するための防災拠点としてはもちろんのこと、交流や憩いの場として長く親しまれる庁舎を目指し、新年度は基本設計を作成してまいります。一方、災害時、地域において身近で頼りになるのは自主防災組織であります。引き続き、その育成・強化を進めるとともに、新たに避難行動要支援者の安心安全の確保を目的に、自主防災組織と連携して、家具等の転倒防止策を実施します。また、非常時に飲料水を確保するための給水車両を整備し、避難時必要となる市機材や生活必需品の計画的な備蓄に努めてまいります。さらに、津波と高潮、ハザードマップの作成とともに、海抜表示板を沿岸地域の主要な公共施設や電柱など約300箇所へ拡大設置し、常日頃からの防災意識の醸成を図ってまいります。また、近年台風の大型化に伴う大雨や集中豪雨による浸水被害が多発しています。こうした被害を最小限にするため、重点的に整備が進められている二級河川西高寺川に合流する隅田川のほか、浸水被害が多発する河川の改修など、積極的な治水対策を進めるとともに、県事業の矢治川周防高潮対策などについても、連携して早期の完成を図ってまいります。これに加え、公共下水道の雨水対策として、徳山駅前や区画整理区域内、 南浦山地区などにおける浸水防除策を講じてまいります。次に、身近な生活に対する安心安全の確保であります。市内を円滑に往来できる道路網は、市民生活や産業の振興などを支える上での重要なインフラであることから、新年度は市道における特に老朽化の著しい箇所の舗装改良を集中的に行い、安心安全快適な道路環境を構築してまいります。水道事業では、安全で良質な水を安定的に供給するため、新年度は北山地区や須磨地区などの主要管路の更新とともに、管路の耐震化も計画的に進めてまいります。市民の生命と財産を守る消防・救急体制の強化・充実については、119番通報の安定的な対応のための通信指令システム改修のほか、消防団の車両、機械器具などの整備、救急救命士の計画的な育成を図り、万が一の場合における安心の確保に努めます。また、高齢者が安心して生活できる環境整備も重要な課題であります。昨年、高齢者の総合相談窓口、もやいネットセンターを設置し、24時間365日、高齢者からのあらゆる相談を受け付ける仕組みをスタートさせ、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員や福祉委員などと連携し、さらには電気、ガス、郵便、新聞などの民間事業者との協力の輪を広げることで、地域ぐるみで高齢者を見守る体制整備を進めています。新年度は地域の見守り拠点の拡充へ支援するとともに、関係者間の連携をより深めてまいります。また、見守り活動全国研修サミットを社会福祉協議会と共同開催し、地域見守り活動の先進的な取り組みであるこの集団モデルを全国に発信してまいります。幼稚園・小中学校耐震化事業。平成26年度予算額22億2395万円。安心安全な教育環境確保のため、耐震性の低い園舎・校舎の耐震改修工事を行います。平成26年度の主な内容、耐震改修工事、幼稚園2園、小学校13校、中学校2校、財源内訳、国の負担額3億9855万円、市の負担額18億2540万円、うち借金15億1080万円、問い合わせ教育政策課電話0834-22-8533。庁舎建設事業。平成26年度予算額1億1520万円。災害時における行政機能の維持と市民の利便性の向上を図るため、新庁舎を建設します。平成26年度の主な内容、基本実施設計、敷地測量、地下埋設物調査、土地購入、建物移転保証、財源内訳、市の負担額1億1520万円、うち借金7760万円、問い合わせ、庁舎建設課、電話0834-22-8153。通信指令強化充実事業。地域の元気臨時交付金事業活用。平26年度予算額2億6746万円。臨時交付金を活用して平成16年度に整備した通信指令システムの改修を行います。平成26年度の主な内容。通信指令システム改修工事。財源内訳、市の負担額2億6746万円、うち借金1億7620万円、うち地域の元気臨時基金3235万円、問い合わせ消防総務課電話0834-22-8754。 明日へつなげるコミュニティプロジェクト。次に、明日へつなげるコミュニティプロジェクトです。各地で展開されている市民力を生かした多種多様な地域活動は、本市のまちづくりにおける大きな原動力であります。地域づくりはまさに人づくりです。地域における多彩な活動を応援し、その活動を支える人を育み、人と人とのつながりを大切にした笑顔あふれる温かい地域づくりを目指し、市民力の高まりを実感できるまちづくりを進めてまいります。先般、周南市自治会連合会が設立されました。このことは平成23年度以降、度重なる協議を続けられたご努力の賜物であり、全地域が一体となって進める自立したまちづくりへとつながる、誠に意義深いものであります。言うまでもなく自治会は、市民の皆様にとって最も身近な防犯・防災をはじめとした様々な活動の中心として、互いに支え合い、住みよい町を作る上で大きな役割を担う、まさに市民力の源泉であります。今後、本市としても自治会連合会と連携しながら、加入促進や一体感の醸成に向けた取り組みを進めるほか、地域づくりの担い手であるコミュニティ推進組織をはじめ、様々な市民活動団体において中核となる人材の育成を図り、市民力の向上に努めてまいります。また、私は地域づくりや地域における人づくりを進めるにあたり、大きな役割を担うのが様々な講座や集会、会合などで地域の皆様が集う公民館であると考えています。このため、公民館がより利用しやすい施設となるよう、トイレの洋式化や空調設備の修繕などの環境整備に集中的に取り組むとともに、櫛ヶ浜公民館の建て替えを行ってまいります。さらに、生涯学習や地域づくりの拠点としての公民館の機能を高めていくためには、公民館主事の役割がこれまで以上に重要となります。こうしたことから、公民館主事を主な対象とした研修の充実を図り、地域の皆様と直接関わりながら、共に地域づくりを進めていく上で、必要となるスキルの養成に努めるとともに、部局を超えて公民館主事をサポートする体制を整えることで、各地で行われる様々な活動をしっかりと支えてまいります。また、学校や家庭だけでなく、地域の子どもは地域で守り育てるという意識の醸成と体制づくりを図るため、コミュニティスクールや放課後子ども教室などを積極的に展開し、地域ぐるみで子どもを育てる温かい環境づくりを進めてまいります。仮称、学び、交流プラザについては、平成27年春のオープンに向け、建設を進めるとともに、古くから山崎八幡宮の参道として地域から親しまれている宮の前線のカラー舗装など、このプラザにふさわしい快適な空間を想像してまいります。もやいネットセンター推進事業、介護特別会計、平成26年度予算額1655万円、見守り体制を整えるとともに、地域ごとの特色に合った高齢者の見守りを行います。平成26年度の主な内容、地区ステーションの設置10カ所、2年目累計で20カ所、3年目には累計31カ所予定。財源内訳、国・県の負担額980万円、介護保険料など349万円、市の負担額326万円、問い合わせ、高齢者支援課、電話 0834-22-8200。 仮称、学び・交流プラザ整備事業。平成26年度予算額29億8876万円。障害学習の拠点施設として仮称、学び・交流プラザを整備します。平成26年度の主な内容、建設工事など、財源内訳、国の負担額 12億9810万円、市の負担額16億8066万円、うち借金15億4020万円、その他1000万円。問い合わせ、障害学習課電話0834-22-8621。多様な地域資源活用プロジェクト。次に、多様な地域資源活用プロジェクトです。本市は、にぎわいや交流を生み出すことができる、さまざまな地域資源に恵まれています。我が町が持つ可能性を最大限に引き出し、魅力をさらに高める取り組みを積極的に展開し、本市の活力とにぎわいを実感できる町づくりを進めてまいります。コンベンションシティの推進。私は、市長就任以来、各種大会などのコンベンションの積極的な誘致・開催により、交流人口を増やし、地域経済の活性化やにぎわいの創出を目指す、周南コンベンションシティの実現に向けた取り組みを進めています。新年度は、都市計画全国大会をはじめ、全国工場夜景サミット、全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会などが開催される予定であることから、おもてなしの機運を一層高め、本市のさらなる活性化につなげてまいります。また、本市におけるコンベンションの開催動向を調査・検証し、その結果を関係者間で情報を共有することで、官民一体となった誘致活動を戦略的に行うなど、一般財団法人周南観光コンベンション協会等の関係団体と緊密な連携を図ってまいります。中心市街地活性化の推進。我が町の顔である徳山駅を中心とした中心市街地の活性化は、本市における最重要課題であります。とりわけ、徳山駅周辺整備については、南北自由通路や橋上駅舎が完成し、今まで進めてきた事業の成果が、いよいよ形となって現れ始め、変わりつつある玄関口を実感できるようになります。また、先般、仮称、新徳山駅ビルについて、その外観や民間活力を導入した図書館のイメージを発表したところです。この新たな駅ビルが町のにぎわいを生み出す推進力として、市民の皆様に広く愛され、全国に誇れる施設となるよう整備を進めてまいります。また昨年、国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づく各事業を官民一体となって着実に展開し、この計画の理念である町のストックを生かした豊かな心を育む公園都市パークタウン周南の実現に取り組んでまいります。特に新年度は子どもから高齢者まで誰もが気軽に集い、聞こえる居心地の良い空間を創出し、町のにぎわいにつなげることを目的とした歩行者優先道路化実現のための社会実験を行ってまいります。徳山駅周辺整備事業。平成26年度予算額22億4303万円。中心市街地の活性化を図るため、快適で利便性の高い徳山駅周辺整備を進めます。平成26年度の主な内容、南北自由通路などの整備、東側駐輪場整備工事、仮称新徳山駅ビルの実施設計、財源内訳、国の負担額6億3475万円、市の負担額16億828万円、うち借金13億9510万円。問い合わせ、中心市街地整備課、電話0834-27-0070。その他の地域資源活用事業。昨年、市民力が大きな原動力となって、スリランカゾウを迎え入れることができた徳山動物園では、全面リニューアルに向けた整備を計画的に進めるとともに、動物園の楽しさを実感できる魅力ある事業を引き続き展開します。また、文化会館や美術博物館、 総合スポーツセンターでは、本年度大規模改修が完了するため、新年度実施する永遠山公園や鹿野天神山公園の整備とともに、市民の皆様の文化・スポーツ活動などによる憩いや潤いの場の創出はもとより、コンベンションの誘致にもしっかりとつなげてまいります。
中山間地域振興プロジェクト。次に中山間地域振興プロジェクトです。豊かで多様な自然環境に恵まれた中山間地域は、癒しや潤いを与えるとともに、多面的で公益的な機能を担うなど、私たちの豊かで安全な暮らしを支える源であり、市民共通の財産です。しかしながら、人口減少や少子高齢化などの進展に伴い、暮らしへの不安や地域の担い手不足による地域コミュニティの衰退などが懸念されています。こうした状況を踏まえ、自立と交流による持続可能な中山間地域の振興に積極的に取り組み、確かな地域の未来を実感できるまちづくりを進めてまいります。そのため、中山間地域の市民力強化の第一歩となる地域の夢プランの策定とその実現に向けた取り組みを加速してまいります。特に夢プランの実現に向けて、地域団体が市民力を結集して自ら行う大通地区の農産物加工施設、中津北地区の農家レストラン、大津島地区の観光施設の整備に対し支援するとともに、大通地区では休校中の小学校を改修し、地域住民が主体となった運営を目指す拠点施設の整備を進めてまいります。さらに中山間地域に対する理解の促進と地域の活性化を図るため、都市農産漁村交流の拡大や体験型教育旅行の誘致などに積極的に取り組んでまいります。また多くの方の通勤・通学、買い物・通院など日常生活を送る上で移動の手段の確保は大変重要であることから、引き続きバス路線の維持に努めるとともに、夢プランに基づく取り組みなども踏まえながら、それぞれの地域の実情に合った生活交通を検討してまいります。中山間地域戦略プロジェクト事業。平成26年度予算額1518万円。地域づくり団体などの自主的、主体的な取り組みを支援し、中山間地域の活性化を図ります。平成26年度の主な内容。中山間地域創発事業補助金、地域おこし協力隊員の配置、中山間地域づくり総合支援事業補助金、財源内訳、市の負担額1518万円、問い合わせ、中山間地域振興課、電話 0834-34-3572、産業活性化、活力創造プロジェクト。次に産業活性化、活力創造プロジェクトです。将来の富の創出につなげる本市の産業基盤の整備を積極的に展開することで、活力を実感できるまちづくりを進めてまいります。周南コンビナートは本市の産業を活性化する上での重要な役割を担っておりますが、現在、東アジアの電解コンビナートとの厳しい競争にさらされております。国際競争力の確保において、今後は各企業が連携し、設備の共有化、共同化を図るなど、周南コンビナート全体を一企業として捉えるような方向性が不可欠であることから、周南コンビナート活性化推進懇談会において、共同火力発電所などの構想を各企業と昨年共通認識したところであります。また、私も強く関係機関へ要望した結果、次期港湾計画で位置づけられる予定となっております。徳山地区マイナス18メートル、新南洋地区マイナス14メートル下をテコに、こうした企業連携を進め、 各企業が本市に立地し続けるよう、今後さまざまな面から国際競争に負けない設備投資環境を整えていきたいと考えております。現在企業では港湾機能の強化に呼応したプラント増強などの設備投資などが検討されております。市としても産業など活性化条例を改正し、対象に大企業も加えるとともに、投資要件、奨励金額などを大幅に見直すことで、企業誘致やさらなる設備投資を促し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ってまいります。また、新年度は中国経済産業局と共同で、全国規模のコンビナート懇談会を開催し、関係者間の連携を図ることとしております。現在、国においては、水素エネルギーの利用拡大に向け、平成27年からの燃料電池自動車の世界最速の普及を目標に挙げ、全国に100カ所の水素ステーションの整備を目指しています。本市においても、我がコンビナートで生み出される水素を生かした産業振興の観点から、次世代自動車の普及、エネルギー供給源の多様化に向けた取り組みを推進することとし、中四国初となる水素ステーションの誘致を進めてまいります。一方、農業の振興では、引き続き農業生産基盤の整備に努めるとともに、耕作放棄地の解消や発生防止に向けた地域の取り組みを支援し、優良農地を確保してまいります。また、近年増加するイノシシなどによる農作物被害を防ぐため、有害鳥獣捕獲の奨励と被害防護策の普及に取り組みます。いよいよこの春、市民待望の道の駅ソレーネ周南がオープンします。道路利用者の利便性の向上や地域の活性化はもとより、農林水産業等の振興を図るため、オール周南で24時間周南ブランド発信を基本コンセプトに、本市の魅力を全国に発信してまいります。水産業の振興については、安全な漁業活動のための漁港及び海岸保全施設等の計画的な整備に引き続き努めるとともに、キジハタ、オニオコゼなどの稚魚放流や新たに産卵用タコ壺を設置することにより、水産資源の安全確保や漁獲量の増加を目指します。商業の振興については、商工会議所と商工会との連携による市内共通商品券事業に助成し、消費税増による落ち込みの緩和とともに、市内での消費循環につなげます。また来月には、待望の都市計画道路、串ヶ浜久米線が全線開通することから、臨海部の卸商業団地、工業団地との交通アクセス向上に伴い、新たな店舗や事業所などの進出による地域経済のさらなる飛躍を期待しています。港湾整備、港湾建設、県事業負担金。平成26年度予算額、3億1692万円。県が実施する徳山下松港、徳山港区、新南洋港区、の港湾整備・港湾建設に負担金を支払います。平成26年度の主な内容。県事業負担金。財源内訳。市の負担額1億2989万円。うち借金3780万円。港湾管理協定交付金1億8703万円。問い合わせ、河川港湾課、電話 0834-61-4419。 道の駅管理運営事業、平成26年度予算額、1595万円、オール周南で24時間周南ブランドの発信を基本コンセプトに道の駅を管理します。平成26年度の主な内容、道の駅ソレーネ周南の指定管理料。 財源内訳、市の負担額1595万円、問い合わせ農林課、電話0834-22-8369。
財政健全化推進プロジェクト。最後に財政健全化推進プロジェクトです。将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるためには、選択と集中を柱とした行財政改革に取り組み、本市の身の丈に合った確固たる行財政基盤を確立しなければなりません。福祉や教育などの欠かすことができない行政サービスを提供し続けることは、私たちに課せられた最大の使命です。そのため、行財政改革による財政健全化を推進し、確かな行財政基盤を実感できるまちづくりを進めてまいります。新年度は、これまで取り組んできた施策の進捗状況等を評価・検証する中で、これからの行財政改革の打診版とも言うべき、新たな行財政改革大綱や健全財政推進計画を策定してまいります。とりわけ全国的な課題となっているインフラ施設を含めた公共施設の老朽化への対応として、国はインフラ長寿命化基本計画を昨年11月に決定し、今後地方自治体に対し、公共施設等総合管理計画の策定要請が見込まれています。すでに本市では、公共施設白書の作成などの取り組みを始めておりますが、新年度は次期まちづくり総合計画や国が示す指針との整合を図りながら、公共施設再配置計画を策定してまいります。さらに、市が保有する土地や建物の有効活用はもとより、新地方公開計基準の導入に必要な固定資産台帳の整備に着手するとともに、公共施設マネジメント推進体制を検討してまいります。その他の主要施策。次にその他の主要施策についてご説明いたします。教育。学校は児童生徒にとって一日の大半を過ごす学習と生活の場であります。子どもたちが安全で快適な学校生活を送るため、新年度は菊川中校舎、熊毛中体育館の改築など、学校の施設整備を進めます。また、児童生徒の学力向上や小中学校の教育環境の充実を図るため、教職員の資質の向上を目的として、昨年設置した教育研究センターをさらに強化し、若手教職員を対象とした研修の充実を図ります。福祉、保健、医療。安心して子どもを産み育て、次の世代を担う子どもたちが健やかに成長できる社会を構築するためには、より積極的な子育て支援策が必要です。現在も乳幼児医療費において、県制度に上乗せして助成する本市単独の制度を設けておりますが、新年度はさらにその対象を拡充し、就学前までの乳幼児すべての医療費を無料化します。また、5歳児発達相談事業を充実させることで、適切な保育や環境を整え、発達の促進と育児不安の解消に努めます。さらに今年度策定した第2次周南市食育推進計画に基づき、民間事業者、学校関係機関などと連携を図りながら、市民一人一人が生涯にわたって健やかで心豊かな生活を送れるよう、命の源である食についての認識を高めてまいります。障害のある方に対する各種福祉施策については、乳幼児期から高齢期までのそれぞれのライフステージや障害の特性に応じた支援を行い、地域で安心して暮らせるよう努めてまいります。また、生活困窮者の自立した生活につなげるため、生活相談や就労準備を支援する体制を構築します。その他、遊北診療所の X 線透視撮影装置や、菅根診療所のバリアフリー改修を行い、中山間地域における地域医療の確保に努めます。乳幼児医療費助成事業。平成26年度予算額3億814万円。
平成26年度受給者証更新から所得に関係なく就学前までの保険診療自己負担分を助成します。平成26年度の主な内容。乳幼児医療費助成、制度拡充に伴うシステム改修、財源内訳、県の負担額9561万円、市の負担額2億203万円、その他1050万円。問い合わせ、子ども家庭課、電話 0834-22-8460。 環境・生活。新年度は、もやいで進めるきれいなまちづくり推進事業を創設し、自発的に環境美化活動に取り組んでいる地区や事業所、団体などへの表彰とともに、各種イベントなどによる啓発活動を通し、行政や地域などが一体となって、ゴミのない美しいまちづくりを推進してまいります。また、合併処理浄化槽設置に対する上乗せ補助制度のさらなる PR に努めるとともに、公共下水道事業計画区域の見直しにより、新たに計画区域外となった区域は、3年間補助制度の対象とし、ふるさとの水環境の保全と快適で衛生的な環境づくりを推進します。市民生活における重要な生活インフラである簡易水道については、熊毛地区における樋口排水池の築造をはじめ、各種管路を計画的に敷設し、平成29年度を目標に上水道一本化に向けた整備を着実に進めます。さらに、平成27年度から新南洋加納地域、平成31年度から熊毛地域の可燃ごみを順次、下松市の小石クリーンセンターへ搬入することにより、処理費用の大幅な節減を図るとともに、市民の皆様の利便性を向上させるため、新年度からゴミ袋の統一を進めてまいります。合併処理浄化槽整備推進事業。平成26年度予算額、1億6573万円。下水道事業計画区域外の水洗化率向上に向け、国制度に市独自の補助金を平成26年度まで上乗せします。平成26年度の主な内容。合併浄化槽設置費補助金。財源内訳。国の負担額2776万円。市の負担額1億3797万円。うち借金690万円。問い合わせ、環境政策課、電話 0834-22-8324。 その他、新南洋総合支所については、隣接している西消防署との一体的な整備に向けた基本構想を策定します。一方、加納総合支所については、今後の機能や整備の在り方について検討し、基本的な整備方針を定めてまいります。また、市の未来を担う子どもたちの市政や議会への理解を深めるとともに、将来のまちづくりに対する意見や思いを、次期まちづくり総合計画策定の参考とするため、子ども議会を開催いたします。さらに、市民一人一人が人権を尊重する社会の実現に向け、山口県人権推進指針、周南市人権行政基本方針に基づき、人権教育・啓発活動に積極的に取り組みます。徳山モーターボート競争事業。徳山モーターボート競争事業では、モーニングレースの導入による電話投票の伸びや、スナッチャ徳山の設置などにより、近年好調を維持しております。こうしたことから、この時期を捉えて、老朽化の著しい中央スタンドの建て替えに着手するとともに、より戦略的な経営運営を行うため、平成27年度からの地方公営企業法の全部適用への移行に向け、準備を進めてまいります。また、この貴重な競争事業からの収入は、新たに拡充した乳幼児医療費助成や、各学校施設の耐震化など、本市の将来を担う子どものための施策に優先的に活用してまいります。まちづくり総合計画。 新年度は本市の最上位計画である現在のまちづくり総合計画が最終年度となることから、平成27年度から始まる次期総合計画を策定してまいります。この総合計画は、本市が目指すこれからのまちづくりの中長期的なビジョンとなる行政運営の指針であります。昨年は私自らが直接市内20カ所に赴き、市長と語ろうもやいミーティングを開催し、市民の皆様から今後のまちづくりについて多くのご意見をいただきました。私は本市を思うたくさんの声に勇気づけられるとともに、改めて町を作り動かすのは市民の皆様の熱い思いであることを実感いたしました。次期総合計画の策定にあたり、寄せられた貴重なご意見、ご提言はもとより、市民の皆様の声をしっかりと取り入れ、これからの町づくりにつなげてまいります。町づくり総合計画策定事業。平成26年度予算額505万円。現在の計画が平成26年度で終了するため、27年度から始まる次期計画を策定します。平成26年度の主な内容。まちづくり総合計画審議会開催。総合計画書概要版の印刷。財源内訳。市の負担額505万円。問い合わせ、政策企画課、電話 0834-22-8478。終わりに、種をまき大切に育んできた施策が着実に花を咲かせようとしています。たとえ今は芽が出ていなくても、未来への夢を描きながらこれをしっかりと守り育てていくことで、必ずや美しい花を咲かせることができるはずです。まちづくりに終わりはありません。新たな種をまき続けることも忘れてはいけません。希望という種をまき、喜びという花を咲かせ、幸せという果実を皆様にお届けするために、私は自ら先頭に立ち、現状にとどまることなく、常に歩み続け、皆様と共に全職員一丸となって全力で取り組んでまいります。議員をはじめ市民の皆様のご理解ご協力を重ねてお願い申し上げます。平成26年2月26日、周南市長木村健一郎。